おはようございます。私は成長の家本部講師のメイトシコです。本日は谷口淳子成長の家白鳩会総裁の著書平和のレシピをテキストに、世界に平和をもたらすためにというテーマでお話をさせていただきます。2017年のノーベル平和賞は、国連における核禁止条約の採択を推進した ICAN、核兵器廃絶国際キャンペーンが受賞しました。また、ノーベル文学賞には、日系イギリス人作家の和夫石黒さんが受賞しました。和夫石黒さんは、受賞記念の晩餐会で次のように語りました。2017年12月11日付の毎日新聞のウェブサイトより引用させていただきます。私たちは今日、部族間の憎しみがますます大きくなり、共同体が分裂して、集団が敵対する時代に来ています。私の分野である文学と同じく、ノーベル賞はこうした時代にあって、私たちが自分たちを分断している壁を越えて、ものを考えられるよう助けてくれ、人間として共に戦わねばならないことは何かを思い出させてくれる賞です。引用終わります。誰もが平和な世界に暮らすことを求めています。日本に住む私たちはいつものように平和な毎日を送れることが当たり前だと思いがちです。でも、北朝鮮の核・ミサイル開発の問題や難民問題など、世界には争い事が絶えず、平和とは言えない状況が続いています。国連の世界食糧計画 WFP は、2017年7月、内戦や自然災害により、アフリカを中心に食糧不足が深刻になっており、世界人口の9分の1にあたる約8億人が飢餓に陥る恐れがあるとする報告書を発表しました。同報告書では、干ばつなどの災害を引き起こす地球温暖化も大きな要因だとし、今や食糧援助は人道支援全体の 40% に及ぶと報告しています。平和とはどのような世界なのでしょうか。政治家や専門家に任せておけば、世界に平和を訪れるのでしょうか。国際社会は国家が主体となって成り立っていますが、統一的な枠組みやルールがありません。そのため、国と国、人と人と争うものだから、平和とは力の均衡で戦争のない状態を保つことだという考え方が今も強く影響しています。その一方で、人間同士は本来分かり合える存在であり、経験から学び、成長していくことができるから、共通の価値に向かって、国と国、人と人とが協力して、平和な世界を築いていくことができるという考え方があります。いずれも人間をどのように見ているかによって、平和というものの捉え方が変わってきます。理論物理学者のアルベルト・アインシュタインは、平和は力では保たれない。平和は、ただ理解し合うことで達成できるのだ、という名言を残しています。文化や教育を扱うユネスコ憲章全文には、戦争は人の心の中で生まれる、という有名な言葉があります。そして、世界平和は、政治的、経済的取り決めだけでは永続しない。人類の知的、および精神的連帯の意に気づかれて、初めて維持できると謳っています。私たち人間は、これまで物質的な豊かさが幸福をもたらすと信じて、経済発展を目指して歩んできました。でも、現実は、技術と経済のグローバル化によって、豊かな人と貧しい人との間の差が広がっています。その結果、貧しい国の人たちは、将来への不安から、生活の不満が増したり、紛争や内戦、あるいは自然災害によって、家族や家を失い、多くの人が祖国を離れなければならなくなっています。さらに、国家は 資源の浪費や食料の奪い合いなど、激しい争いを繰り返し、人間だけでなく、人間が生きるためには欠くことのできない地球環境を壊し、多くの生物種を失っています。一方で豊かな国では、物質的な豊かさでは幸福感が満たされず、精神的な不安を抱え、家庭や学校、職場での人間関係に悩むなどの問題を抱えている人もいます。人間が孤立化し、自分と他人はバラバラと見て、自分の存在価値を他人と異なることにおいて差別化することだと思い、家族や社会の分断が生じているようです。このような背景には、人間は肉体という孤立した存在であり、人間社会は弱肉強食の世界だから、強い者が成功する世界であり、自分だけ良ければいいのだ、といった人間の利己主義な生き方があります。でも、人間は肉体ではない、というのが成長への教えです。それは、肉体だけを持った存在ではないという意味です。成長の絵の教えでは、人間は本来、全一元なる神の生命の現れであるから、肉体は、その善なるものを表現するために、快楽や欲望を上手に制御して、健全に維持し、本来の素晴らしい本質を表現するためのものだと考えます。私の両親は、戦争を経験した世代なので、平和に暮らせることが、どれだけありがたいかを身をもって体験しています。戦争で家族や家や財産を失い、食べるものも着るものも手に入れることが大変でしたから、食事は残さず食べること、物は生かして使うことなどを教えてくれました。けれども、高度経済成長期に入り、両親は子供たちに苦労をかけたくないと、物に不自由のない生活を与えてくれました。そのため、私たちはいつしか、物質的に豊かな生活が当たり前と思うようになりました。でもこのまま人類が際限なく物質的な豊かさを追い求めていけば、人間同士が争う世界を助長するだけでなく、人間を支えてくれる自然界をも失いかねません。本日のテキストの2ページで、谷口淳子成長の絵白鳩会総裁は次のように説かれています。引用させていただきます。平和な世界の実現について、多くの先人が真剣に考え、行動してきました。でも、国民レベル、市民レベルではどうだったでしょうか。戦争と平和の問題は、政治家や知識人、学者などが仕事として考え、取り組んでいくもので、個人の力ではどうにもならない、こう考えているかもしれません。けれども本当は、私たち一人一人が何を望み、どう考え、どのように暮らし、どう行動するかが平和や戦争を生み出す原因となるのです。引用あります。私たちは自分だけが物質的に豊かで恵まれても、どこか心が満たされず、周りの人や世界の人々が苦しんでいる状況を見聞きすると、心が痛みます。そして、何かできないものかと思いを巡らせます。それは、私たちは皆、心の奥底でつながっているからです。成長の家では、人間は唯一絶対の善なる神の生命の現れであり、すべての人間も、自然界のすべての生命も、神において一体であると信じます。そして、唯一絶対の善なる神が作られた世界は、すべてのものが大調和している世界であるから、私たち人間は、その大調和の世界を地上に表し出すことが生きがいです。また、私たちが現象世界と呼ぶこの世界は、人間の心が認めたものを言葉や表情や行動を通して表現しています。でも、心は奥深く個人だけではなく、家族や社会、人類全体、そしてすべての生命の心とつながっており、影響し合っています。そのため、 身近な人だけでなく、遠く離れた人々の喜びを共に喜び、悩みや苦しみに心を痛め、あるいは自然環境が傷つけられている様子に何かしなければと思います。でも人間は自由意志を与えられているので、悪いことも良いことも行うことができます。しかし、神は法則として働いているので、私たちは良いことを思い、言葉や表情に表し、行動していくことで、神が創造された大調和の世界、つまり平和な世界を表していくことができます。たとえ失敗しても、間違っても、人間はその体験から学び、助け合い、与え合い、許し合い、愛を表現する良い行いへと変えていくのです。なぜなら、人間の本質は、唯一絶対、善なる神の生命の現れですから、より良い世界を表現しようとするからです。だから誰もが平和な世界に暮らすことを求めているということは、人間は心の底で平和に生きることが、人間の本当の姿であることを知っているからだと言えるでしょう。でも、平和はただ唱えていても、私たちの生活に具体的に実践しなければ効果はありません。では、私たち一人一人の生き方が、世界中の人々が安心して、平和に暮らすことにつながっているとすれば、何ができるのでしょう。本日のテキストの3ページを引用させていただきます。本書では、人生の光明面を見る、非時計主義の生活をお勧めしています。人間のものの捉え方には、マスコミの報道に典型的に見られるように、社会や人々の良い面よりは悪い面に注目し、それを強調する傾向があります。その結果、善は社会の背後に埋もれてしまい、悪が増幅されて、社会の表面に居座る状況が生まれます。これは心の力の逆用です。私たちはもっと人間や社会の善性を見て、それを褒めたたえ、社会や生活の中に拡大しなくてはなりません。引用を終わります。成長の家では、世界の平和に貢献できる方法として、非時計主義の生活の実践をお勧めしています。具体的には、1、肉食を控える。2、安さを基準に買い物をせず、買いすぎず、持ちすぎない。3、地産地消。春産春消を心がける。4、家庭菜園をやってみる。5、手作りを楽しむ。6、自然に触れる時間を増やす。などです。そんなことで平和が実現するの?と思うかもしれませんが、これらは誰にでも、しかも楽しくできる生活法です。成長の絵の非時計主義の生活は、日々の生活の中の喜びや、明るい出来事に注目し、表現する生き方のことで、目の前に見えている不足感や欲望に振り回されず、すでに神の恵みによって生かされていることに気づき、常に明るく感謝に満たされた心で毎日の生活を送ることです。これは簡単なようで、実は練習が必要です。心は習慣性があるので、日常生活にあふれる暗い悲しい情報や出来事に影響されないように常に喜びや明るい出来事に注目するよう心を振り向ける努力が必要です。でもそれは楽しい練習です。そして毎日の自分の生活の中で与えられている恵みに感謝し、世界の貧しい人々に思いを馳せて何か小さなことでも良いことを実践すると、心は喜び満たされ、個人の幸福だけでなく、社会にも良い影響を与えていきます。例えば、肉食を控えることは、食肉生産のための穀物が、飢餓に苦しむ人々に回り、飢餓問題の緩和につながります。さらに、穀物用の耕作地開墾のための森林破壊を減らし、 地球温暖化を食い止め、干ばつや洪水、海面上昇による環境難民の発生を防ぐことにつながります。また、企業は競って安価な製品を大量に生産し、消費者の購買意欲を喚起しますが、安価な製品には自然環境に悪影響を与え、途上国の人たちの過酷な労働で生産されたコストが含まれていないことが多くあります。そのため、安さの裏側を考えて、買い物をすることを通して、物の奥にある命を認め、物を大切にして使うことを意識して、買いすぎない、持ちすぎないことで、平和な世界を持ちきたすお手伝いができます。さらに、海外から運ばれた食品は、輸送のために大量の二酸化炭素が排出され、地球温暖化の原因になりますから、フードマイレージが低いものを意識して、国産のものやできるだけ旬のもので地元産のものを選びます。フードマイレージとは、食材が産地から食される地まで運ばれるまでの輸送に要する燃料、二酸化炭素の排出量をその距離と重量で数値化した指標のことです。そして家庭菜園やプランター菜園に苗や種を植えて、作物を収穫する経験や自然と触れ合う時間を増やすことで、自然の恵みに生かされていることを実感できます。このように私たち一人一人が毎日の生活で何を選び、どのような暮らしをするかということが、平和な世界を実現することにつながっています。それはつまり、誰もが世界に平和をもたらすためにかけがえのない存在であるということでもあります。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。